2章においてイエス様が水をブドウ酒に変える最初の印をなさいました。そして先週の箇所では宮教名をなされた記事を読んだわけですけれども、そこにはですね、その2つには共通点があるということを私は覚えるわけです。その共通点とは何かというと、ユダヤ人たちが固くなに守ってきた習慣やしきたりに対するイエス様の挑戦であると言えると思うんです。イエス様は父なる神様の御心を示して彼らを正しい道に導こう、正しい道を示そうとしておられる、そういう熱意を見ることができます。そして今日の聖書箇所では、そのユダヤ人たちの、ユダヤ教のと言ってもいいでしょう、ユダヤ人、ユダヤ教の指導者が登場してきます。その人の名前はニコデモという人ですね。彼は当時のユダヤ人の社会の最高議会、まあ、そういう議会の名前をサンヘドリンと言ったんですね。そのサンヘドリンの議会の議員の一人であったわけです。イエス様はこのユダヤ人の指導者ニコデモとの対話を通して新しく生まれるということについて話していかれます。今朝は新しく生まれるとはということについて御言葉を学んでいきたいと思うんですが、3章の1節と2節をまずお読みしたいと思います。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。ニコデモという人はここで書いてある通りにパリサイ人、そしてユダヤ人の指導者と書いてあります。ですから当然彼は旧約聖書の律法を重んじ、そしてその律法に従い敬虔な生活を送り、神様に対する信仰と神様の義を求める、そういう人であったと思われるわけです。そして彼は他の箇所に登場してくるパリサイ人とはちょっと異なって、イエス・キリストのなされた奇跡や話をおそらく人伝えで聞いたんでしょう。その時に彼は偏見を持ってイエス・キリストのことを異端者だと決めつけることはしませんでした。他の指導者たちと違ってイエス・キリストのことを、その奇跡を見た時に印と彼は言ってますね。そして他の人たちはイエス・キリストに対してあれは悪霊の働きだと言ったんです。あるいはサタンの力でイエス・キリストは奇跡を行っているんだと言ったんです。けれどもこのニコデモはそういう受け取り方をすることなく、いや私は直接自分でこのイエスという人にお会いして話をするまでは判断すべきでないというふうに考えたんです。いやそれ以上にもしかすると彼は本当に神の人であり、神様がダビデ王に約束された王国を立て直すメシアとして来られた方ではないのか、そのような期待を持っていたでしょう。そして直接イエスに会いに行こうとされるわけです。しかしここで書いてある通りに彼は夜に行くんですね。どうして夜に行くのか、そこには彼がですね、どうしてもまだユダヤ人たちの中で多くの人たちはイエス・キリストのことを異端者として見ている、イエス・キリストの弟子になるということはもうそのユダヤ人社会から追い出されるようなことであったわけです。ですからそういうふうに自分はイエス・キリストの弟子になろうとしているというふうに思われたくない、あるいは指導者としての立場を彼は考えて白昼堂々と行くことをせず、夜誰もこの出歩かない、人目を隠れて 彼はイエス・キリストのところに行ったということが分かるんです。この人は本当に神の王国を建てられるメシアなのだろうか、そういう疑問を持ってニコデモはイエス・キリストに話しかけられます。2節に、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるこのような印は誰も行うことができません。イエス・キリストの奇跡を認めながら、それがどういうものなのか、あなたはどういうお方なのか、そのことを知りたくてニコデモは話を進めるわけです。それに対してイエス・キリストは、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。少しニコデモの言葉と違うんですけれども、イエス様の言葉はおそらくニコデモの心の中をよくご存知だったからこういうことを言われたんでしょう。ニコデモという人が律法に精通し正しい心を持っていたこと、そして彼が約束されたダビデの王国が再建されることを待ち望んで、イスラエルがもう一度復興するということをですね、彼はもう待ち望んでいたわけでしょう。ですからこのニコデモは王国の再建ということにものすごい期待を抱いていたんです。そしてもしかするとこのイエス様がそうじゃないか、そういう期待を持っていた、そういう思いをイエス様は知っておられて、あえてその目に見える王国よりももっと重要な神の王国について話されます。目に見える王国よりももっと重要な神の王国、それは永遠の王国であって、永遠の命を持つ者だけが受け継ぐ王国なんです。そしてそこに入るためには新しく生まれ変わらなければならない、そのようにイエス様はおっしゃっていくんですね。新しく生まれるというのはどういうことでしょうか。おそらくニコデモもそのことに関して疑問を持つんですね。私たち日本人にとって新しく生まれるというふうに聞くと、すぐに頭の中にピンとくるのは仏教思想の中に出てくるこの輪廻転生という教えでしょう。私も最初聖書の中で、生まれ変わるということを聞いたときに、すぐにその輪廻転生のことが思い浮かんだんですけれども、それは人は死んだ後に新しいものに生まれ変わってくるという思想で、よくですね、多くの人があなたの前世は何なんでしたねというふうに言う人がおります。私も以前ですね、ある、ちょっとどの人だったか忘れたんですけれども、ある方からですねこう言われました。山添さんの前世はアラブ人だったでしょ、確かにあなたの顔には昔アラブ人だったというのが出てますよと言われたんです。で、私はそれを聞いてですね、私がちょっと彫りが深くてちょっと中東系の顔をしているのをですね皮肉って言ってるんだなと思ったんですけれども、いろいろいい加減なことを言う人がいるもんだなと思ってもう受け流したんですが、いろいろなことを言いますね。ちょっとヤギの顔をしている人がいれば、あなたの前世はヤギだったと言ったりですね、ちょっとのぺっとした顔の人がいればですね、あなたの前世はスペインの家の壁だったですね、そんなことを、ね、言う人がいるんですね。本当にそういう前世は何だったとか、そういうことは本当に当てにならない、いい加減な教えであるわけです。輪廻転生の教えは決して正しい真理ではありません。それは人間の欲求から生まれてきた教えだと私は思います。永遠に生きたい、生まれ変わりたい、また次の時代に生きたいという思いはもう誰もが持つ願望ではないでしょうか。だいぶ前になるんですけれども、歌手で井上陽水というね、今でも活躍しておられる、方がおられますが、その人の歌で人生が二度あればというね、歌があって、もう人生が二度あればとですね、もう絶叫するんですね。ちょうど私はその、井上陽水という歌手がよく流行った、フォークソング時代、ドンピシャの時代で、 まあ、そしてですね、この井上陽水という人と同じ誕生日ということもあってですね、まあ、彼の LP レコードをですね、買って、もう毎日毎日、もう本当に盤が擦り切れるほどですね、もうそのレコードを聞いていました。ですからもう人生が二度あればっていう言葉を聞くとですね、もうすぐこの歌を思い起こすんです。そして、本当にあの人生が二度あったらいいだろうな、そういうことを思うんですけれども、もう誰もが願いたいことじゃないでしょうか。その歌の中では自分の年老いた母親がですねいて、本当に子供を育てるためだけに年老いた、そしてその年老いた母が腰を曲げてですね、漬物石をこうよろよろしながら持ち上げてる、その姿を見た時に、ああ哀れだな、なんて哀れなんだ人間は、人生が二度あればとですね歌うわけです。誰もが願いたいことなんです。ですから輪廻転生の教えというのは、本当に自然に人間の欲求とか願望から出てくる教えだと言えます。でもそれは真理ではないですね。ただの人間の願いなんです。でもイエス・キリストの教えられた生まれ変わりというのは、そのような人間の欲求や願望から出てくるものではありません。天国と地上をつなぐはしごとして、イエス・キリストは神の言葉を語られたんです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。それは神様のメッセージであるわけですね。ニコデモはどうやって生まれ変わるのかわからない。そしてもし生まれ変わることができるならば、自分も生まれ変わりたい、そういう思いを持ってイエス様に質問します。それが4節ですね。4節の言葉、ニコデモは言った、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もうニコデモはおそらくだいぶ年を取っていたでしょう。老年になっていてどのように生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。それに対するイエス様の答えは5節からです。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこに行くのかは知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ここでのイエス様の言葉は本当に深い言葉だと思います。でもその教えの重要な部分は何かというと、私たちは生まれ変わることができるんだということをまず教えられます。はっきりとそのことを教えてくださっています。そしてそれは年を取って死んでから、死んだ後に生まれ変わるではなくて、今私たちが生きている間に生まれ変わることができるんだとイエス様はおっしゃってるんですね。そしてその生まれ変わりっていうのは、この私たちの肉体が生まれ変わるんでなくて、この霊的な生まれ変わりだと言ってます。御霊によって生まれ変わるということ。御霊によって生まれ変わる。五節の中では、水と御霊によって生まれ変わるということが書いてますが、水というのはちょっと余分に付け加えられてます。水というのは聖書の中では、清める、洗い清めるということを示してますので、この水というのは罪の許しを持ってという意味に受け取った方が一番いいかと思います。まあ、御言葉によって、あるいは、キリストの十字架の血潮によって、そういうふうに受け取ってもいいかもしれませんけれども、いずれにしても罪の許し、罪の清めを持って、そして御霊様によって生まれ変わる、そういうふうにイエス様は教えられてますね。神様の第三位格である御霊によって生まれるということはどういうことでしょう。理解しにくい教えだと思います。ですからイエス様も そのことが難しい、分かりにくいということで、あえて説明を加えています。それは風のようだ。風を考えてください。私たちは風が吹いているということをどうやって理解しますか。目で見て、あ、風が吹いているなっていうのは、その風自体は見ることができないです。風が吹いて、その木が揺れたり、また自分の頬に風が当たって、その風を私たちは感じることができます。風を見ることができませんけれども、風は自由に吹いて、その風を私たちは理解することができます。御霊の働きもそれと同じなんだとイエス様はおっしゃっているんです。私たちは御霊を見ることができませんけれども、御霊は自由に働いて、私たちのうちでことをなし、私たちを生まれ変わらせるという働きをなしてくださるお方なんだ。そのようにイエス様はここで教えられているんです。ギリシャ語を見るともっと面白いんです。この風と訳されている言葉と御霊、あるいは霊と訳されている言葉は全部同じギリシャ語なんです。プニューマという言葉、それがギリシャ語で用いられているんです。風と訳してもいいですし、御霊と訳してもいいし、霊と訳してもいいです。ですから、新改訳の訳はとてもいい訳を使っているなと私は思うんですけれども、風と訳すところと御霊と訳すところ、本当にうまく訳しているなと思うんです。風によってこの御霊の働きを証明するというのは言語的にも理にかなっているんです。それは同じような働きなんです。同じような私たちに対して働きを持つんだということを示すわけですね。そしてこの御霊による生まれ変わりを経験した者だけが罪を許されて永遠の神の国を見ることができるんですよと、ニコデモにイエス様は教えられていくんです。でもこのイエス様の言葉を聞いて、ニコデモはさらに疑問に思うわけです。なぜ神の霊によって生まれ変わり罪なき者となれるのか、そういう疑問がニコデモの頭の中によぎるんです。なぜ神の霊によって生まれた者だけが神の国を見ることができるのか。というのはニコデモはずっと旧約聖書の律法を学び、律法を守ろうとして一生懸命にそれを学び実践してきたわけです。あらゆる経験と自分の努力をつぎ込んで、この律法を守ろうとして彼はやってきたわけです。そしてそのため、そのおかげで彼はユダヤ人の指導者となっていったんでしょ。ですから彼の心の中では、律法を守らなければ神の国を見ることはできないじゃないか、御霊に生まれることというよりも律法を正しく守って、神様の前に正しく歩まなければ誰も神の義を得ることはできないじゃないか、それがニコデモの思いだったんでしょ。だからイエス様が神の霊によって生まれ変わらなければ神の国を見れないと言った時に、それは違うんじゃないか、どうしてそういうことを言われるのかと、ものすごい疑問に思ったんじゃないですか。9節でニコデモを答えて言うわけです。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。これがニコデモの疑問ですね。どうしてそんなことがあり得るんですか、疑問なんです。そしてそれに対してイエス様が10節に答えていかれます。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したってどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。このようにイエス様は答えていかれます。最初の言葉は面白いですね。あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないんですか。 もし本当に聖書を、旧約聖書をあなたがよく読み、その真理を見出そうとしているならば、神の霊によって生まれ変わるということをあなたは知っているはずでしょ。そうイエス様は彼に言及していくわけです。おそらくイエス様の頭の中ではエゼキエルの言葉があったんじゃないかなと思うんです。どうぞ開いていただきたいと思うんですけれども、またこの箇所に戻りますので、どうぞなんかしおりかなんかしておいていただいて、エゼキエルの36章の25節から27節を開いていただきたいんです。エゼキエル書の36章の25節から27節をお開きください。36章の25節から拝読をいたします。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。イエス様の考えの中にはこの御言葉があったと思います。あなたはイスラエルの教師であるならば、この箇所を読んだでしょう。神様はあなたに新しい霊を注がれる。そしてその時にあなたの生き方は変えられるんだということを聖書は教えてるじゃないか。神の霊を与えることによって新しい生き方に変えられる。そういうことを旧約聖書も予言していたわけですね。そしてもう一つイエス様は旧約聖書の出来事に目を向けられているわけです。それが民数記の21章になります。民数記21章の4節から9節、そこにこのモーセが荒野で蛇をこの上げる、聖堂の蛇の記事が出てきます。民数記の21章、どうぞお開きください。4節から9節を拝読いたします。教会学校に集ってた人はもうこの記事は何度か聞いたことがあるかなと思いますが、民数記の21章の4節から9節、彼らはホルサンからエドムの地を迂回して足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民とはも神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。こういう出来事がありました。エジプトを脱出したイスラエル人は荒野でもう何十年も放浪の旅をします。その中で彼らはモーセと神様に対して不平不満を言うわけです。多くの場合も食べ物、飲み物、それがないということで彼らはものすごい不平不満を言うわけです。実際はこのマナが毎日降っていて、彼らは神様の奇跡を見ていたわけです。昼は雲の柱、夜は火の柱をいつも彼らは目の前に見ていて、神様の印をいつも彼らは経験して、神様の恵みで彼らは生かされていたんです。でもそういった中にあっても彼らは文句を言い、神様とモーセに対してつぶやくわけです。まあ、私たち人間はどんだけ豊かな環境にあっても不平不満を言うものですね。たとえ億万長者じゃなくても、私たちは不平不満を漏らすものだと思いますね。人間の弱さだなと 私は思うわけですけれども、このイスラエル人もそうであったわけです。その時に神様の裁きが起こって、人々は燃える蛇に噛まれて死んでいくわけです。民はもうそのことを見て、モーセにどうか助けてくださいお願いするわけです。その時にモーセが聖堂の蛇を作って、旗竿の上につけてそれを掲げた。そしてその、聖堂の蛇を人々が見上げた時に、仰ぎ見た時に、彼らは救われていったわけです。この出来事をイエス様は取り上げられていて、仰ぎ見て救われるんだということを教えようとしておられるわけです。でもこの記事は最初もってわからないんです。なぜ蛇を見上げて救われるのか、もうおそらくモーセもわからなかったでしょう。蛇っていうのはもう呪われたものの象徴なんです。ですから、その蛇を、呪われた蛇を見上げてどうして救われるのか、モーセもわかりませんでした。しかし私たちはこのイエス様の言葉でそれが理解できるんです。人の子もまた挙げられなければなりません。人の子もあの蛇と同じように木にかけられて挙げられなければならないんです。それは何かというと、イエス・キリストがあの蛇と同じように呪われたものとなってくださったということを私たちに教えているわけです。人の罪を背負ってイエス・キリストは十字架にかかって、神様に呪われたものとなってあの十字架にかかって死んでくださったというんです。そこに大きな象徴があるんですね。イエス・キリストが十字架にかかって死んだというのは、ただ血を流し人の罪のために身代わりとなった、なって死んでくださったという、それ以上に神様から呪われたもの、私たちの罪を全てを背負ってくださって呪われてくださったんだ。だから十字架の上でイエス・キリストは言われたわけです。我が父よ、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様の十字架上での言葉ですよね。まさにそこには神様から呪われた、捨てられたものとしてのイエス・キリストの苦しみがあるわけです。それは私たちが考えることのできない苦しみです。私たちはどんなことがあっても神様から見捨てられることはありませんよね。日の光の中で、雨の恵みの中で私たちは生かされてますよ。神様の恵みの中で命を与えられて私たちは生かされてます。どんなことがあっても神様に見捨てられることはないんです。けれどもイエス・キリストはあえて私たちの罪を背負ってくださって、呪われたものとなってくださった。このイエス・キリストの姿を私たちが仰ぎ見るときに、私たちに罪の許しと永遠の命が与えられると、そのことをイエス・キリストは説明されているわけです。もう一度戻っていただきたいんですけれども、ヨハネの福音書の3章の14節ですね。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ニコデモに、救いは律法の規定を守ることではなく、ただ信仰によるということを示し、ニコデモの考え違いを訂正されていかれるわけです。聖書を学ぶと本当に神様の知恵に私たちは驚かされますね。旧約聖書の出来事、その多くがイエス・キリストのことをこの予表している、表しているということに私たちは気づかされます。極端な神学者の人はこう言います。旧約聖書全体がイエス・キリストのことを示していたんだ、そういうふうに言われる先生方もたくさんおられます。それは、決して間違いではないと思うわけですね。歴史を通して神様はずっとこのイエス・キリストの救いの計画をなされ、いろいろな出来事を通して、また預言者たちを通して、このキリストの救いっていうのを私たちに示してこられたわけです。ですから私は福音を聞くときに、これは外国の宗教だとか、 排他的な宗教だと言って偏見を持ってその福音を拒むのではなく、偏見を取り去ってこの神様から提供されている真理を受け取っていただきたいと思うんです。ここに登場するニコデモという人は偏見を持たずに、私は直接イエス様にお会いしたい、そして会って話をして実際にこの目で見て判断しようとしました。そして彼は実際その通りに行い、イエス様に会って話をしました。彼は後にこのヨハネの福音書の中で2回登場してきます。一度はイエス様のことを弁護します。そして最後にはイエス・キリストが十字架にかけられて、そして葬られる時にこのニコデモが登場してきます。彼は餅薬とアロエを持ってきて、イエス様の葬りのためにイエスの弟子と呼ばれることを決して恥とせずに葬りのためにやってきて、手厚くイエス様の葬りのための備えをしてくださったわけです。ですからニコデモはその時にもう弟子と呼ばれることを恥とせず、本当にイエス・キリストを愛する人と変えられていった、そういう人となったわけです。第2コリントの中に、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという言葉があります。これはまさにキリストにある新しい命、新しい生き方を私たちは経験するということを教えている言葉です。神の霊があなたの上に臨むときに、あなたは変えられます。御霊様があなたの心に与えられるときに、あなたの一生涯は変えられるんです。本当に神様の祝福の中に変えられます。なんと素晴らしい生まれ変わりでしょうか。クリスチャンの皆さんはその生まれ変わりを経験してるんですね。素晴らしい生き方に変えられているということを心から感謝したいものです。ではお祈りいたしましょう。愛する天の地なる神様、今朝御言葉を持って生まれ変わりということについてお話をいたしました。イエス様がこのことに対して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。そして今キリストを仰ぎ見る私たちのうちに御霊様が与えられて、新しい生き方を与えてくださったことを感謝をいたします。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。そのように私たちの過去は一切忘れ去られて、新しいものとしての歩みが始められていることを感謝いたします。キリストにあって歩む人生は素晴らしい生き方であります。永遠の命を持って神の子供という特権の中に生かされていることを心から感謝いたします。私たち信じる者に対して神様の与えてくださっている祝福を霊の目を持ってしっかりと見ることができるように導いてください。イスラエルが不平不満をいつも持っていたような歩みではなくて、主が与えてくださっている恵みの一つ一つを覚えて感謝をすることができますように。本当に私たちの考え方一つで私たちは神様を批判したり、あるいは神様を愛したりするものであります。それは私たち人間の弱さでもありますが、どうぞ信仰に信仰を加えてくださって、私たちが死を喜び主を賛美するものとなりますように続けて導いてください。そしてまだこのイエス・キリストの福音を知らない多くの魂にこの福音の言葉をお伝えすることができますよう、その機会とまたその勇気を一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。感謝を持って主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。